それでは聖書をお開きしたいと思います。今日は使徒言行録の15章1節から25節、21節までお読みにします。使徒言行録の15章、エルサレム会議、あるいはエルサレム使徒会議と呼ばれる箇所であります。少し長いですけれども読ませていただきます。使徒言行録の15章1節から21節です。ある人々がユダヤから下ってきて、これはアンティオキアでの出来事であります。パウロとバルナバがいわゆる一度目の宣教旅行を終えてアンティオキアに戻ってきた時の話なんですね。で、下ってきたと書いてありますけれども、聖書はエルサレムを中心に上り下りを考えます。日本で京都や東京を中心に上り下りを言うのと同じなんですけれども、位置的に言うとアンティオキアの方が北にありますけれども、ユダヤを中心に考えるのでユダヤから下ってきたというふうに書いてあるわけですが、ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ上ることに決まった。さて一行は教会の人々から送り出されてフェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が回収した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところがファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。二人が話を終えるとヤコブが答えた。兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第についてはシメオンが話してくれました。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてある通りです。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残ったものや私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。そこで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉と淫らな行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて安息日ごとに街道で読まれているからです。以上ですけれども、今日はですね、今お読みいたしました、いわゆるエルサレム会議の出来事を通して、 私たちの間に起こるいろいろな意見の食い違い、あるいは対立、そういうものをどう解決するのか、あるいはそれが解決するということがどういう意味を持っているのかということについてお話をしたいと思います。今お読みしました話を少し簡単にもう一度説明をさせていただきますけれども、パウロやバルナバ、あるいは他の弟子たち、人たちの働きによって、キリストの福音は非常に、早い勢いでですね、当時の地中海世界に広まっていったようであります。何千何万という人たちが、どんどんとクリスチャンになっていった。そしてユダヤ人ばかりではなくて異邦人もクリスチャンになっていきました。しかしその中にユダヤ人でクリスチャンになった人たちの中に、モーセの律法を異邦人も守らせなければならないんじゃないか、そう考えて、それを教えている人たちがいたわけですね。で、その人たちは大体エルサレムとかユダヤとか、イスラエルの旧領土、その辺りにいた人たちですけれども、わざわざ、アンティオキアまで下ってきてですね、その異邦人教会のところにやってきて、異邦人のクリスチャンを捕まえて、あんたたち、クリスチャンになったんならばモーセの律法を守らなきゃいけませんよというようなことを教えていたわけです。で、まだですね、このキリスト教の教えが広められ始めた頃ですから、この問題についてのきちっとした統一見解を持っていなかったんですね。で、もちろんパウロはこの後彼の手紙の中で、私たちはこの行いによって救われるんじゃない、律法を守ることによって救われるんじゃなくて信仰によって恵みによって救われるんだということを強調するようになるわけですけれども、この時まだ彼自身もそのことについて、それが絶対的であるというふうに思っていたわけではおそらくないと思うんですね。しかしそれは彼はもうそんじ信じていたと思いますけれども、そのように教えておりましたし、彼は異邦人の地域を回って宣教しておりましたから、そこで新クリスチャンになった異邦人たちにあんたはモーセの律法を守りなさいと教えていたわけではないわけです。しかし、ここに律法厳守派というふうに名付けましたけれども、異邦人もクリスチャンになったらユダヤ人と同じようにモーセの十戒を守る、モーセの掟を守って、男子は割礼を受ける、食べちゃいけないものは食べちゃいけないし安息日を守ってというふうにですね、それを守りなさいというふうに教えている人がいたわけです。パウロやバルナバにとってはこれは本当に聖霊天の霹靂というか、まさかそんなことを教えて回っている人がいるとは思わなかったでしょう。この15章の2節にあるように、パウロやバルナバとその人たちの間に激しい意見の対立と論争が生じたと書いてあるんですね。一方は異邦人は異邦人がクリスチャンになったからといって律法を守らせる必要はないじゃないかという、また一方、いやいや、やっぱりモーセの律法は大切なものだと、あれは全人類に与えられたもので、クリスチャンになったんだったら、ユダヤ教に改宗したと同じだから、やっぱり律法を守らせなきゃいけないじゃないかということで、いろんな意見が飛び交ってですね、激しい意見の対立と論争が生じたと書いてあります。ここでもし話が物分かれに終わってしまえばですね、ここで終わりになるわけですけれども、これはやはり非常に重要な問題だとみんな思ったんですね。このことについてはきちっと解決を見ておく必要があるんじゃないかと、そういうふうに考えたんだと思いますが、じゃあこの件について使徒や長老たちと協議をしようじゃないかと、言ってみれば本部教会ですね、エルサレムに行って、そこで、初めからのイエスの弟子であった十二使徒たちや、あるいは教会の長老たち、重要なポストにある人たち、と一緒にこの問題を協議しようじゃないかということになったわけです。そして、彼らはパウロやバルナバ、 また立法原始派の人たちもそうでしょうけれども、このエルサレムに向かっていきました。その途中でいくつかの教会を回って、パウロたちはその自分が異邦人伝道で見たいろんなさまざまな神様の祝福を証しをして回ったんですね。異邦人もクリスチャンになって本当に神様が彼らを解放してくださっているよ、素晴らしいよ、神様素晴らしい技を行ってくださっているよというふうに話をして、そしてエルサレムに参りました。でエルサレムに参りましたら、そこにはかつてパウロは一番最初エルサレムに行った時に弟子たちに拒絶されたことがありましたね。最初に行った時にパウロがクリスチャンになるなんて誰も信じてくれなくてですね、受け入れられなくて、でバルナバがパウロを紹介して受け入れてもらったっていうことがありましたね。この時にはもうみんな大歓迎で、教会の人々、人たち、長老たちが歓迎してですね、よく来てくれたねということで、パウロもいろんなそこで証しをしたわけです。いろんな報告をしたわけです。宣教報告っていうんですね、まあ、今でも宣教師の人たちは海外でいろいろ働きをして、で自分の母国に戻ってその宣教のいろんな身についてこの成果について話をするわけですけれども、しかしそこに、おりましたこの律法厳格派、なんとファリサイ派から信者になった人ってことですね。パウロのかつての同僚たちですね。まさかここで出てくるとはパウロも思ってなかったと思いますが、まあ、パウロ自身この律法に一番厳格な派であるファリサイ派に属し、そのまあリーダー的な存在だったわけですから、彼らの考え方もおそらく分かったと思うんですね。でもこのファリサイ派からクリスチャンになった人たちは、異邦人にも割礼を受けさせモーセの律法を守るように命じるべきだと言ってたわけです。そこで、人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった、まあ、これが世に言うエルサレム会議であります。で教会は歴史を振り返ってみますとですね、何度もこういう大きな会議をしております。なんとか公会議なんていうのが名前が教会史を勉強すると出てくるんですね。何か大きな問題があるときにはみんなで集まって祈ってこの議論するということをしておりますが、その原型はここにあるようです。キリスト教会初の公会議がここで始まりました。さあその内容ですけれども、まず十分な議論が行われたと書いてあるんですね。6節にあります。そこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。7節ですね。議論を重ねた後、まあ、それぞれが自分の意見を述べて、お互いに自分の考えをこう戦わせてい、ったわけです。でユダヤ人というのはですね、議論が大好きな民族、世界一議論好きと言われているんです。実はね、ユダヤ教の教会に行くとこの礼拝をでみんなで聖書を読んで、まあ、賛美歌を歌って礼拝この聖書を読んで、その後こういう説教みたいなものはないんです。何をするかというと議論をするんですね。その今日指導的な人が立ったり、あるいはまあ長老的な人が立ったりして、で、まあ、いろいろ話をするわけですけれども、それに対してその聴衆側からそれは違うんじゃないかと、私こうやって一方的に喋ってますけども、こう皆さんの中からいや先生違いますよと、私の考え違うと思います。それをですね、2時間3時間永遠とやるんです。それがそのユダヤ教の教会のやり方なんです。シナゴグというんですね。シナゴグというのはみんなで一緒に行くという意味なんです。何しに行くかって議論しに行くんですね。でユダヤ人というのはそういう環境でもう小さい時から育ってますから、議論がとてもうまいんですね。好きなんです。我々と違いますね。日本人はあんまり議論は好きじゃないです。で苦手ですね。大体まあもう言われるままみたいな感じで、本当はもっともっとですね、特にこのグローバル化なんて言ってるわけですから、自分の考えをちゃんと述べてお互いの考えを聞いてこう議論していくっていうようなことをですね、小さい時から訓練する必要があるんじゃないかと思いますが、まあ、ユダヤ人はそういう土壌を持ってますから、この時にもみんなでこの十分な議論をした。そしてその後でまずペトロが立ち上がったんですね。で、ペトロは12弟子の、まあ、リーダー的な存在だったんですけれども、 なぜここで立ち上がったかというと、ここに読みましたように、彼は異邦人に福音を伝えた最初の人物だったんです。コルネリウスというですね、ローマの兵隊の偉い人でしたけれども、しかし彼はとてもこのユダヤ人に対して、親切にしていた人たちで、人でありまして、また彼はこのキリストの福音にすごく興味を持っていたんですね。ペトロは嫌だったんです。異邦人にそんな話をする、福音を伝えるなんてとてもそんなことはできない。拒絶したんですけれども、夢の中で神様が私が清いと言ったものを清くないと言ってはならないと言われて、でペトロはしぶしぶ出かけていったんです。でそこでキリストのことを伝えた。そうすると彼がまだ話しているうちにですね、教会が誕生したペントコステの日に起こったこのみんなが自分の知らない言葉で話し出すという不思議な現象がですね、コルネリウスの家で起こったんですね。そのことをここで言ってるわけです。人の心を見通しになる神は私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れてくださったことを証明なさったんですと書いてるのはそのことなんです。つまり、自分が異邦人に宣教した、そしてそこでどんなことが起こったかということを証言しているわけです。ペトロの証言、そしてそれに付け加えて、また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きを、あの弟子たちの首、つまり異邦人のクリスチャンたちの首にかけて神を試みようとするのですか。自分たちだって律法を守れなかったじゃない、散々失敗してきたじゃない、自分たちの先祖は律法を守れなかったゆえに国を追われ国を滅ぼされていったじゃないか、俺たちだって大して違いないじゃないか、ね、神様は異邦人にもう福音を与えて、彼は別に律法を守らなくてもその時から救われたんだから、ああもうこの律法を守らせる必要はないんじゃないかということをペトロが言ったわけです。続きまして、全会衆静かになったところでバルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話したんですね。パウロとバルナバは異邦人宣教の一番最先鋒というか、もうこの少し前にですね、小アジア地域を回って異邦人の人たちに福音を伝えて、多くの異邦人がクリスチャンになる、また彼らがこう神様によって作り変えられていく姿を見ておりますから、それを報告をしたわけですね。そして最後にですね、ヤコブという人が出てきます。このヤコブというのは十二弟子の中にもヤコブという人がいるんですけれども、このヤコブは違う人で、これはイエスの弟なんです。イエス様の弟ですね。そのイエス様は聖霊によってマリアから生まれだったんですが、その後はヨセフとマリアとの間に何人も子供が生まれてるんですね。その長男がヤコブと思われております。でこのヤコブはこうして最後に出てくるところを見るとですね、エルサレム教会で、リーダー的な非常にこう重い位置にいた人のようです。で彼はおそらくそのイエスがもう小さい時から知ってますからね。でその宣教の時、イエスがその宣教しておられた時には信じなかったんですけれども、その後、おそらくその十字架また復活を目撃したのか、あるいは聞いたのか分かりませんが、あの人は確かに神の子で救い主だったということを確信してクリスチャンになったんですね。そして、イエスの弟ですからいろいろ重要な情報を持っておりますし、また彼は後にヤコブ書を書いている人ですね。この新約聖書の最後にヤコブ書ってありますけれども、最後の方に祈りの人と言われたヤコブ、いつもひざまずいてお祈りをしていたので、彼の膝はラクダの膝のようになっていたと言われる、そのヤコブなんですね。信仰の人、祈りの人ヤコブ。このヤコブが立ち上がって、皆さん、この最初に異邦人に福音が語られたことについては、シメオンが話してくれた、このシメオンというのはペトロのことです。ペトロの別名ですね。話してくれた通りですと。また預言者もこれ言ったこともこれと一致していますと言って、16節、17節、18節で旧約聖書のアモス書というところから引用しております。でここに書いてある話っていうのは、その倒れたダビデの幕屋を建て直すと。でその中にはその異邦人が それは人々のうちに残ったものや私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるため、異邦人も主を求めるようになる、つまり異邦人も神様の民に加えられるということはここで約束されているだろう。旧約聖書に書いてある通りだから、異邦人がクリスチャンになるということは素晴らしいことだし、で、まあ、ここでは立法どうのこうのということは言ってませんけれども、しかし、この予言の言葉によるならば、ユダヤ人はむしろダメで失敗するけれども、異邦人が神様のためになって、その後またユダヤ人が立て直されていく。だから今ユダヤ人が、異邦人が、立法とか何とか関係なく、その神のためになっていくということは、これは神様の計画なんだって言ってですね、最終的に結論を出すわけです。まあ、異邦人は立法を守らなくていいですよと、まあ、その代わりに、偶像に捧げた肉とかみだらな行いはやめましょう、ね。立法は守る必要はないけれども、いくつか大切なことは守ってくださいねということで、この会議は終わるわけですね。で、このエルサレム会議というのは、キリスト、これから後のキリスト教の在り方についてすごく大きな影響を持っています。一つは、異邦人クリスチャンが立法を守らなくていいということがここで決まったということですね。このおかげで私たちは今モーセの立法を守る必要がないわけです。もしここでいやいや、やっぱり異邦人も立法を守らなきゃいけないよということになっていたとしたら、私たちはみんな立法を守らなきゃいけない、ね、イカもタコもエビもカニも食べられない、ね。土曜日は完全な、金曜日の日没から土曜日の日没までは一切の仕事はできませんからね、エレベーターのボタンも押せなくなっちゃう。いや、笑い事じゃなくてそうなんですね、まあ、ここでですからこういう結論が出てよかったな、安心して、私たちはモーセの律法に支配されないというか、左右されない生き方をすることができる。また教会に起こるさまざまな問題をどう処理していくかということの、これがその原型としてあるわけですね。この後教会はこのエルサレム会議をモデルとしてさまざまな問題を解決していくんです。で、そのエルサレム会議を通して教えられていることをいくつかまとめてみたんですけれども、まず第一にですね、意見の対立、教会の中に、意見の食い違いが起こると、別にこれあってもいいんだということなんですね。で、カルトと呼ばれるですね、その、変な宗教はこの意見の食い違いを許さないんですね。もう教祖が言ったことは絶対ですから、教祖が死ねと言えば死ん、ね、大虫二教みたいな、そうですね、で、このキリスト教っていうのは、まあ、特にこのプロテスタントにおいては、まあ、いろんな考え方があってそれを許しているんですね、まあ、だからこそこのいろんな派があるということもあるんですけれども、まあ、でもそれはもう神様の許容の中にあるんです。で、時にクリスチャンはですね、あるいはクリスチャンじゃない人も誤解してるんですね。そのクリスチャンというのは、もうどんな意見でも黙って、受け入れなきゃいけない。でもそれは実は違うんですね。何でもかんでも受け入れるということが愛ではないんですね。意見が違うということは、それは意見が違うということですから、もうそれはそれとして認めていいことなんです。そして神の前に全ての人は平等です。教会においてはどんなに、信仰歴の長い人でも短い人でも、あるいは私のようなこの教会の教職と言われるものであっても、みんな同じなんですね。神の前の平等ですから、それぞれが自分の考えや意見を持つことは許されているわけなんです。で、意見が対立するというのはですね、これ真剣に考えている証拠なんですね。教会を良くしよう、教会どうすべきか、まあ、もちろん誤解から生まれている場合もあったり、自分の間違った考え方で生まれてくる場合もありますけれども、しかし、まあ、どうでもいいと思っていれば自分の意見なんか持たないですからね。で、大切なことはこの意見の食い違いというか対立、自分と違う意見を持っている人に対してですね、これを 違いではあってもですね、間違いにしちゃいけないんですね。これ分かりますよね、この違い。間違いと違いの違い、どう違うんでしょうかね。でもこれは私よく結婚カウンセリングの時に話をするんですね。夫婦でよく起こることなんですね。これはあんたの言ってることは違うっていうならいいんですけど、あんたの言ってることは間違ってるってこうなるとですね、これはもう喧嘩の始まりですね。でも違うということと間違うということは、これ日本語はねちょっとこの辺良くないですね。英語で違うというと、なんて言うんでしょうかね、その different って言うんでしょうかね、で間違えたら wrong ですから、もうはっきり言葉は違います。日本語は違うと間違うで、これますます間違いやすいんですが、でも人間というのは、弱さですね、これは人間の弱さ。自分の考えの違う、自分と考えの違う人を敵と思っちゃうんですね。この好きな野球のチームが違うだけでも敵と思っちゃいますから、それ好みですからね、どうでもいいことじゃないかと思うんですけれども、私はこうだと思っているのにそうじゃない、そう私はこうだというのと、このそれはあくまでも違いなんですね。これはとても大切なことです。これは教会だけではありません、人と人が関わっていくことの中において、夫婦でも親子でも家族でも、あるいは地域でもお友達でもそうなんですね。で、自分とこの人の考えていることは違うんだ、で対立してもいいんです。大切なことなんです。これ後でお話しますけど、そして、この意見、自分のと違う人の意見を十分に聞く努力、実はこれこそが愛なんです。愛とは何でもかんでもその人の意見に合わせることじゃないんです。その人の言おうとしていることをしっかり耳を傾けて相手が納得するまで聞いてあげることが愛なんです。これは非常にその忍耐のいることです。どう考えてもあんたは間違ってると思っていても、そうだねって言って、あ、そう考えているのかと、そういう考えもあるのかと言ってですね、聞いてあげると、聞いてあげるって変な言い方ですけど、耳を傾ける、これがこれこそが愛ですね。非常に難しいことですけれども、こういう時に信仰っていうのを使わなきゃいけないんですね。自分の考えていることは正しいことを相手にこの無理やり押し付けるために信仰を使っちゃいけません。まあでも意見が対立する、食い違うということは、これは非常に重要なことですし、必要なことです。でそれをじゃあどう解決するかということですけれども、やっぱり議論を重ねるということがとても大切なことなんです。聖書に書いてあるように話し合うということです。相手の意見を聞いて、そして自分の意見を述べる。まあ日本人はやっぱり議論が下手ですけどね、すぐにその喧嘩になっちゃうんですね。感情的になる、意見は意見として、あ、そうかってこう聞き流せないというかですね、この人は私のこと嫌いなんじゃないかとか、私の言うことを全然聞いてくれないんじゃないかとかですね、そんなふうに思ってしまうんですけれども、そういう時には冷静に話し合える場所を持つということがね、大切なんですね。この間テモテ・コール先生が言ってましたけれども、夫婦喧嘩ってのはだいたい夜の10時以降にあるんですね。で10時以降に夫婦喧嘩が始まって、まあ、まとまった試しはないんですね、絶対にもう喧嘩のまま終わってしまうわけですね。気まずい翌朝を迎えるわけですけれども、この今回のエルサレム会議の発端も、これはアンティオキアで起こった議論ですよね。でもそこで、激しい対立と議論が起こったんですけれども、じゃあこれをエルサレムに行ってみんなで話し合おうじゃないかとこうやったんですね。これは非常に良かったんです。もう対立して議論がこうまあなかなか結論を見られないときに、冷静に話し合える場所を持とうじゃないか。そういう時間であるとか場所であるとか環境であるとかっても大切なんですね。感情的になっているときは議論を避ける。また内容によっては会議とか集まりとかですね、そういうものが大切ですね。まあ、わざわざ会議を開きましょうという必要はないかもしれませんけど、誰かがいるときに、一緒に話をしようじゃないか、 だから、まあ、もちろんお互いの了解のもとにですけれども、じゃあこの問題は今度誰かが来た時に話し合おうじゃないかとか、誰かと一緒に相談しようじゃないかと、夫婦の問題であれば、あるいは他のお友達と一緒に話し合おうじゃないかとか、親子の問題であればそれはまた他のお友達やあるいは家族全員が集まった時に話をしようじゃないかとか、そういうふうにすることもいいと思いますね。で、その冷静な環境の中で自分の考えをできるだけ正しく伝えるということも大切なんです。これは一番難しいことですけどね。このエルサレム会議においても、まずみんなでわーだこうだ、まあ、いわゆるブレインストーミングをして議論をして、でまずペトロが立って彼は自分の経験を淡々と述べた。そして次にバルナバとパウロが立って彼の経験をきちっと述べて、そしてヤコブが彼の考えを述べるわけです。それぞれが自分の考えをきちっと述べるということがとても重要なことです。どうせ聞いてはくれないだろうと決めつけてはいけないですね。こういうことよくあるんですね。まああの人はいくら私が言っても聞いてくれないから、それはですね、相手に対する侮辱なんですね。その人がいかに心が狭いかということを裁いてるわけです、そういうことよくやるんですね。いくら言ったってあの人聞いてくれない、そういうあいつはそんなに心の狭い情けないやつだと決めつけているわけですから、それは非常によくないことなんですね。300回失敗しても301回目があるわけですし、49の9倍、90倍許せとイエスさんおっしゃったんですから、491回目はうまくいくかもしれないですから、これはその相手を信じて、自分の意見を述べるということは大切なことです。ただ相手の人格や存在を傷つけたり否定したりするようなことはよくないですね。まあこれがねやっぱり起こりうることなんですけれどもね、特にその問題で問題になっていることだけ集中するとよく書いてありますけどね、それ以外のこともいろいろ出てくるんですね。だってあんたあの時こうだったじゃないかとかですね、もうどんどんどんどんその遡って3年前5年前10年前20年前ですね、第二次世界大戦やってるのに日清戦争ぐらいまで遡って、もう済んだ話まで引っ張り出してですね、やるようなことがありますけれども、それは建設的な議論にはならないですね。そして時には第三者の考えに耳を傾けるということも大切なことです。なかなかねこれも難しいんですけどね、特にまあ日本人はこう例えば家庭の問題とか友達との間の問題とか親しい人の問題をこう人に相談するっていうのは恥ずかしいっていう気持ちがあるじゃないですか。なんとかこの内輪で解決したいっていうですね、で大体失敗しますね。解決しないんですね、内輪で解決しないから揉めてるんですから、それでもなんとかしようとしてですね、ますますこの泥沼にはまっていくっていうところがあるので、どうぞ私でよかったらどんな話でも聞きますから、相談に、見えてください、あるいは信仰のお友達とかですね、どうぞお互いに、話をする、第三者の考えに耳を傾けるということも大切なことではないでしょうか。で、なぜこういうその意見の食い違い、そして、その上で議論することが大切かというとですね、これはですねこの教会の成長の法則にかなっていることなんです。私はこのエルサレム会議の話を読んでですね、非常に不思議に思うのは、すごいこれ重要な問題じゃないですか、ね、異邦人が立法を守るかどうかなんて重要な問題ですよね。でも神様はここで一言も口出しされないんですよね。神様はその天国でご覧になってですね、これはわしが出ていかないかんのじゃないか、ちょっと待てと、ね、ファリサイ派お前たちは間違ってるなんてですね、法人も立法も守らせる必要はないんだとか、言っても良さそうなもんですけど、ないんですね。これは神様が、私たちをあるいは教会をクリスチャンを信じて委ねておられるということなんです、まあ、時にはまずい結論が出ることもあるかもしれません、それこそ神様の思いにかなわないことだってあるとは思うんですね。しかし、そういうことを通して教会が成長していくわけです。 また神様があえてご自分で意見を言われないというか、裁定を下されないわけですから、そこで議論する人たちもそのいや神様は私にこう言われましたなんてことは言っちゃいけないんですね。これ禁じ手ですね。これ絶対ダメですね。いやいや昨日の夜夢の中で神様は私にこう言われたんだとかですね、私は神様の声を聞いたとか、でこういう話をし始めると細木なんとかと変わらなくなるので、そういうことはやっちゃいけないんですね。神様でさえ直接言われないのに我々が神様を持ち出してですね、この議論するというようなことがあってはならない。ペトロであってもパウロであってもバルナバであっても彼らは直接神様と関わってるんですよ。直接神様から、いろいろ啓示を受けたり働きを受けたりしてるんです。でもいや私は神様からこう言われてるんだってことは言ってないでしょ。自分たちの経験をただ述べてるだけなんです。これやっぱりルールなんですね。そしてお互いにこの意見の違う人たちの意見を話し合う、そしてまたそれをまず受け入れることから始まっていくんですね。ローマの14章の1節にパウロの言葉ですけれども、信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりませんって言うんです。ここで言われている信仰の弱い人っていうのは偶像に、この肉を食べていいかという問題で、ある人たちはその肉はどんな肉でも偶像に捧げてるかもしれないから食べないって言ってたんですね。なんかこうすごくきちっと守ってる人の方が信仰が強い感じがしますけれども、パウロにしてみるとそうじゃないんです。まあ、何でもかんでもこう四角四面に守ってる人の方が実は信仰が弱いんだと。でもそういう人たちの考え方を裁いちゃいけない、批判しちゃいけない、ああそうなのか、そういう考えもあるのかといってですね、受け入れなきゃいけない。そこから、教会は成長していく。そして、エフェソの4章の16節に、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによって組み合わされ結び合わされて自ら愛によって作り上げられていくと言ってますけれども、この、ここはこの教会の一人一人に賜物が与えられているという文脈なんですが、でもこれはいろんな意見があるというふうに考えてもいいと思うんですね。体、つまりキリストはあらゆる節々が補い合う、いろんなこう考え方や意見が補い合ってる。でこれはその教会というだけで問題じゃなくて、人がその集まっている、一つとなっていく、まあ、人がその共に生きていく中においては、やはり神様は、お互いがお互いを受け入れ合って、そして補い合うように作られている。夫婦がそうですからね、男と女というのは補い合うために作られているわけですから、家族もそうですし、私たちは全てお互いに補い合うように神様は考えていらっしゃる。補い合ってくれる人なのにですね、それを拒絶したら補い合えないじゃないですか。それは自分の考えが違うことによってこそ補えるわけですよね。同じ考えを持っている人は補いにならないんですよ。みんなが同じ楽器吹いてたらオーケストラなんて面白くもなんともないじゃないですか。みんながトランペット吹いてたらですね、うるさいだけですから、ね、派手な楽器もあれば地味な楽器もあったり、いろんな楽器がこう一つになって、お互いにそれこそ補い合って素敵な音楽を作れるわけです。そして、それらがお互いに組み合わされる。この組み合わされるっていうのはまさに、議論をするとか考え方をお互いに交換するとか、自分の考えている意見を戦わせるとか、そういうことだと思います。そして最後に何と書かれているかというと、自ら愛によって作り上げられていくと書いてあるんですね。自らと書いてあります。教会というのは教会自らが作り上げられていくものなんです。いや、人間はこの神様から作られた。でも神様はさっき会議の時に言いましたけれども、私たち人間にいろんなことを許しておられるんですね。そして、お互いがいろんな違いを補い合いながら、助け合いながら、そして自らが成長すると。神様がある人とある人をくっつけて、あんたの考えが違う、こっちだとかですね、全部裁定して、プラモデルを作るみたいに教会を作ってるわけじゃないんです。私たちに任せたよ、 ね、あるいは私の家族もそうですね、あなたたちまた任せたよ、ね、あなたたちがその家族を今から作っていくんだ、そのために何が必要でしょうか。お互いの意見の違いを認めて、そして受け入れ合っていく、自分の意見を正しく相手に伝えていく、そう諦めることなく信仰によって愛によってお互いがお互いの意見を寄せ合って、そして補い合って成長していく、で自ら成長するんですね。だから神様どうぞこの教会を成長させてくださいっていくらお祈りしてもダメなわけです。それぞれが自分の考えを述べ合って補い合っていかなければ成長はないわけですね。まあいろいろ話をしましたけれども、私たちのそれぞれの、まあ、教会であり、またグループであり、家族であり、私はこの原則は大いに役立つと思うんですね。決して、誰一人神の前には無視されたりないがしろにされたりしてはいけません、どんな意見であってもつまらない意見というものはないんですね。でお互いにそれを認め合っていく、でそれが本当にその成長になりますね。皆さんの例えば家族や友達との関係が成長していかないとすれば、それどこに問題があるかとすると、相手の違いを受け入れてないことにあるんですね。いや、あんな違いを受け入れられないという、神様は私たちの違いを受け入れてくださっているんです。そして私たちに委ねてくださっているんですから、私たちもそれを受け入れて、そしてしかし自分の意見もちゃんと言って、これをこの諦めることなく続けていく努力、これが成長の力だということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日はエルサレム会議を通していろんなお話をさせていただきました。神様どうぞこの地上に私たちが生かされている間、共に生きている方々、またこの教会、家族、いろんな問題が起こります。しかし、その問題を正しく解決していく知恵を神様与えてください。またそのことを通して互いの絆が深まり、愛が深まり、本当の成長に向かうことを信じて感謝をいたします。またこの教会をあなたが豊かに祝福してください。本当にいろんな考えやいろんな感覚を持った人たちが集まっておりますけれども、誰一人ないがしろにされることなく、本当にそれぞれが自分の思いをきちっと話し合いながら、この教会が成長していくことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。